週のハピリーはかゆみについて考えるでございます。7時台最初は、まあ、この時期でもあるのでまず蚊に刺されるということで起こるかゆみについて、こういう人が蚊に刺されやすいというのを発見した高校生田上くんと電話をつなぎました。8時台この時間はなぜかゆくなるのかという、まあ、我々の体のメカニズムについて、そういったところから話を伺います。スタジオには皮膚科医の菊池新先生をお招きいたしました。菊池先生おはようございます。
おはようございます。
今日は診療前にありがとうございます。
とんでもございません。
このご出演が終わると診療に向かわれる。
その通りです。
すいません本
当浜松町の駅から山手線で
ありがとうございます。皮膚科って夏は忙しいんですか？
そうですね、やっぱり冬も忙しいんですけど、ね、夏はやっぱり虫刺され、今おっしゃられた、
はい、
あと飛び火に水いぼに、はい、汗もに、はい、言い出すと数限りない、はい、子どもの、はいはい、皮膚病が増える時期でもあるし、はい、
そっか、
あとやっぱり汗をかくためにいろんな湿疹とか、はい、かぶれとかが、
はい、
悪くなったり、まあ、もちろんアトピー の、はい、あの患者さんも悪化したり、
は
い、あと水虫も繁殖したりということで、
夏厄介ですねこれ。
非常に夏はどこの皮膚科に行っても、
はい、
冬に比べると
やっぱり
2,3 割は混んでると思
います。皆さんそれを踏まえた上でよろしくお願いしますね。そうか、夏、じゃあ本当は先生に夏前に話を伺うとさらに皆さんの役に立ったかもしれないですね。
そうかもしれないです、ね、
すいませんちょっと遅くなりましたが、ただまあこの機会をぜひ皆さんにいろんな意味で使っていただきたい。そう、かゆみって感じたことがない方はおそらくいないだろうと思うんです。その蚊に刺されたところがかゆいとか、今先生からも出たように今だと汗もができてかゆいとか、いろんなかゆいがありますよね。そのかゆみの原因ってものすごい数ありますか？
はい、大きく分けると、はいはい、実際にこう発疹が出ていて、
かゆいのと、見た目から、
はい、もう一つは何も発疹が見えないのにかゆいというのに大きく大別されるわけです、
はいはい、
それで、普通一般的に皆さんがすぐ直面するのはどちらかというと前者で、
はい、見えることですね。
そうです、虫に刺された、
はいはい、
汗もができた、そう、ぼちぼちができたっていうのが、うんうん、そこがかゆい
だと思います。
それを末梢性のかゆみっていうんですけれど、それは、いろんな、対応をしないといけないんですが、主にそういうものの原因はいわゆるヒスタミンって聞いたことあると思うんですけど、かゆみの原因物質の、主犯格ですね、
はいはいはい、
で、それが悪さをして、かゆみの神経を刺激したりして脳がかゆみとして感じるっていうのが、
はい、
一般的なかゆみです。
一般的なかゆみ、はい、
ただそれ以外にも、中枢性のかゆみっていうのがありまして、それはどういうのかっていうと、はいはい、発疹が出てないのにかゆい、
背中がかゆいとか感じてどこがかゆいか分かんないからっていう、はい、
それもそうです、はい、ただもうちょっと病的に全身が痒くあったり、つまり、はいはい、分かりやすく言うと、透析してる患者さんがどこっていうこともなく痒いんだけどとか、
は
い
は
い、
なんかムズムズするだの、
はいはい、あと肝臓が悪くて黄疸が出てる人がもう別に何もないんだけどそこら中痒いとか、はい、いろんなそういう痒みとか、あと今おっしゃられたような、はいはい、例えばムズムズ痒いなんていうのは、うんうん、それその脳が痒いと感じてはいるんだけど、
はい、
実は何も出てないと、
はいはいはい、
いうような痒み、それを中枢性の痒みっていうんですけれど、
はい、
そうなるとそれヒスタミンっていうさっき言った痒みの物質がほとんど関与してないような痒みっていうのが存在します、
はいではいはいはい、
それが非常に厄介で、
そうですよね、はい、今聞いてるだけでもそっち厄介だなと思いました。
それで、はい、例えばそれの一番厄介なのは、はい、もちろんアトピー性皮膚炎、非常に厄介なんですけれどの場合は、もちろんアトピーっていうのは皮膚にぼちぼちができて、
は
い、確かに痒いです、
はい、
ただアトピーの患者さんっていうのは、うん、その長年のそういう、苦痛とかストレスから、要するになんと中枢性の痒みまで合併してるわけです。つまりそういう精神的な影響から別に
そこまでじゃないのにってことですかね。
症状が、はい、ありますけれど、
はいはい、
今日は背中が痒いとかどこが痒いとか、その症状がその悪いところが必ずしも痒いとは いうことがないという非常に厄介な、要するにやっぱりそういう心が、
はい、
あの関係しているような、あのいわゆる疾患なんで、
はい、
だからまあストレスのレベルとか、
うん、
あのそういう、
うん
うん、あの精神的な影響、
はい、
まあ、皮膚っていう臓器自体が非常にその心が現れる、あの出てくる、
はい、
あの
実はね、
臓器なんで、非常にその見極めるのが難しいんですけれど、
はい、
要するにそういうあのどことなく痒いってやつは、うんうんうん、そういう精神的な影響がかなり大きいということです。
でもどことなくとは言っても、はい、なんかその大体みんな、今私もパッと出ましたけど、背中痒いとか、はい、大体なんかなんだろう、痒くなるところって決まってないですか？
まあ、あの痒くなる場所っていうのは、
はい、
そのまあ、かゆみのレセプター、要するに受容体があるところはどこでも痒くなるんです、例えば目だって痒くなりますし、
あ、はいはい、痒くなる、
それからこそあの喉が痒くなることもあるし、
はい、あるある、
それからまあその何でしょう、陰部が痒くなることだって当然あるけれど、まあもちろん刺激が加わりやすいところ、例えば髪の毛が触れてるところとか、
あ、はい、
あの
そうですね、
肩のあたりとかね、
うんうんうん、
それからあと下着が締め付けてるところ
とか、ゴムが当たるとかよく言いますね、
はい、やっぱりそういう刺激を受けたところが痒くなりやすいし、うん、感じやすいし、
はい、
あのまあ、もちろん湿疹も、湿疹かぶれもできやすいっていう傾向があるの で、まあ、もちろん痒くなりやすい場所、そうでない場所あるはありますが、
はい、
要するに痒みって感覚が痛みと根本的に違うのは、要するに体表、皮膚の表面で手が届くようなところがみんな痒くなる、届くか届きそうなところで、だから要するに、筋肉痛はあっても筋肉がゆはないですよね、は
い、ないですね。
それからあと内臓痛はあっても、
はい、
内臓がゆはないですよ ね、
ないですね。
要するにそういうあのちょっと特殊な感覚だということです。
だからそう聞くと、そのさっき脳がかゆみを感じる、かゆいぞって言ってるっていう話が出たので、脳が何とかしてほしい、なんとかなるだろうところをかゆがらせるというか。
そうですね。要するに、まあ、かゆみってそのさっき出た痛みと対比すると非常に分かりやすいんですけれど、まあ、痛いと、
うん、
もうちょっと腫れ物に触りたくないよって言って、ちょっとできればそっとしておきたい感じがありますが、
はい、
まずかゆみっていうのがあの書き壊す、書くっていうその
っ
引っかくっていう、うん、
はい、
あの自傷行動がセットになってる、
はい、
あの、うん、感覚なん
ですね。だって書いたら気持ちいいですもん。
そうなんです。で、痒いから書く、要するに痒みと書くがセットの感覚なんです。
セットですね。
だからこれがちょっと他の感覚と違って、
そっか、
で、あの痒みっていうのの、あの、まあ、そういう定義っていうのが一応あるんですけど、はい、それは、まあ、書きたいという衝動を引き起こす不快な感覚という形で定義されてるんですね。だから
書きたいと思うかどうか、
そう、それをあの引き起こす感覚、
はい、
つまりだから、はい、あの先ほど申し上げたように、書くっていう行動が裏にくっついてる感覚なので、やっぱりそれはあの脳がちょっとそれを書けと、
はい、そうですよね、
返して指示してるわけです。
うんうんうん、
不思議な感覚です。
はー、書くと、まあ、すっきりするのか、それが、緩和されるのか、解消されるのかっていうことがセットになってるってことですよね、
まあ、
感覚としては、
まあ、そうですね。ただちょっと実はその辺こう解析していくと、
はい、
まず痛みっていうのが痒みを抑制する作用があるんですね、
はい、
だから引っかき壊して血が出るほどガリガリに書いたら、
そこまでいっちゃう、
そこで痒みはとりあえず収まるから、その代わり痛みに変わるんですね。
でもそこまでいっちゃうから書き壊すんだ。
そうです。そうすると痛みになると、もうちょっと痛みの刺激の方が痒み刺激を超えてくると、
はい、
あのそこで書くことが止まるわけです、
うん、わあ、でも究極の方法ですよねそれってね。
それは僕らとして絶対やっては困る方法なんで。
そうですよね。
ただやっぱりあの書くっていうことはそういうことがあの裏についてますから。
そうか、これじゃあもう仕方がない感覚とも言えるわけですね、う
ん、まあ、脳が指示している感覚なんで、
ですよね、
あのかなりこうなんでしょう、
うんうんうん、
奇妙な不思議な感覚ですね。
じゃあその脳の指示とどううまく付き合えばいいのか、まあ、つまりは痒みとどう戦えばいいのか、どう対処すればいいのかというのを後半で先生ぜひ教えてください。この時間は皮膚科医の菊池新先生をお招きして、我々が感じているこのかゆみのメカニズムについてというところからまず話を伺いました。先生、脳の指示によってかゆいぞ、かけ、なんとかしろみたいなことが起こっている。
そうですね。
でもその脳がかゆいぞって、かけよって言っ 理由があるわけですよね、
はい、そうです、それは本当に最近、はい、もうこの数年分かったことなんですけれど、まあ、かゆみの研究っていうのはなかなか遅れてまして、あのそんなにそれ以外の、内科領域とかの疾患に比べて比較的、はいはい、あの心拍遅かったんですね。
で
ただあの脳の血流を調べるあの MRI って言って、うん、あのまあ、脳の腫瘍を調べるようなもので、はい、あの血流が増えたり減ったりすることをこうキャッチできる、はい、あのシステムがあのできてから、
はいはい、
要するに脳のどこに血流が流れるかっていうのを見ることで、はい、あの、その脳のどこが活動してるかが分かる、はいはいはい、それでそのかゆいところを書くと、
はい、
まあ非常に、ある脳の中の、ある部分が、はい、興奮するわけなんですけれど、それが報酬系と言いまして、
なんかいい言葉ですね。
どういう場所かっていうと、
はい、
やっぱりこう自分が良い行いをしたり、
はい、
目指す目的が達成されたりするときに、うんうんうん、こう潤ってくるような、
はい、
血が流れてくるような場所があるんですが、
報酬ね、まさに、
はい、その近傍が、
はい、
かゆいところごめんなさい、
いいえ、
書くと、
はい、
血流が多くなる、つまり書くことはご褒美につながるという、
はい、
あのことで、みんなかゆいと書くっていうのが本当に近年そういうあのシステムを使って分かりました。
これ余計に困ったことですね。
そうですね、もうだからあそうか、だからやっぱりかゆいから書くんだっていうのが、うん、
ね、
まあ、はっきり分かってしまった
わけです。そうですよね。でも、まあ、先生もさっきおっしゃいましたけど、書き壊すほどは絶対に言っちゃいけないわけで、はい、これその報酬が欲しいって思う気持ちとの戦いってことですか。
そういうことです。例えば虫刺されぐらいだったらほっといて、はい、忘れることもあるけれど、
まあ、薬塗るなりなんかバッテンするなりとかやりますよね、
はいはい、なかなかそうもいかない慢性 の、うん、
はい、
アトピー性皮膚炎だったり、そういう患者さんの場合は、
はい、
もう報酬を求めて書くことがあるんで、
いや、そうですよね、
そうすると病気は悪化する一方なので、
うんうんうん、
そういう悪い、ね、サイクルを断ち切らないといけない、
ね、実際の報酬ではないものを得てしまうわけですもんね、
はい、書くと快感が得られるんで書いてしまうっていう方は、はい、もうそれは大勢いらっしゃいます。
これじゃあ本当完全に悪循環が生まれるわけですよね。
そうですね。
どこでどう止めるんですかこれを。
それはまあいろんな方法があるんですけれど、
はい、
まあそれも近年言われてるイッチスクラッチサイクルっていうのがありまして、
イッチかゆい、
スクラッチは
書く、うん、サイクル、
サイクル
なるほど。
つまりかゆいと書く、
はいはい、
書くと炎症が強くなる、
はい、
もっとかゆくなる、だからもっと書く、
うんうん、
要するにその完全にそのスパイラルに取り込まれてしまうと、はい、もうかゆみから脱出できない、
は
い、でそれが忘れてるうちに治っちゃうような病気だったらいいんですが、うん、そうもいかない病気だと、
はい、
それが湿疹を悪化させるんで、
うんうんうんうん、
そうするともうやっぱりそれを、
はい、
いろんな方法で止めなきゃいけない。一番大事なのは原因を止めることなんですが、
はい、
原因が多岐にわたる場合はまず、その場で例えばかゆみ止めを飲むとか、うん、手袋をして書かないようにするとか、
はい、
薬を貼って包帯巻いちゃうとか、
うん、
やっぱりそういう応急処置はありますが、
はい、
基本的にはやっぱりその原因に向かって対処しないと、
要する
にまっすぐに原因向かって対処しないと、
ね、
応急処置だけだと、
うん、
もうそれは限界ありますので、
堂々巡りになりますわね結局ね。なんで、まあ、その長年の戦いになるかもしれないということは覚悟の上で、完全なここっていう原因追求に向けて、まあ、例えば先生と共に戦っていきましょうっていうことになるんですかね。
そうですね、やっぱり、うん、皮膚病で、まあ、原因が非常に患者さんも分かってるようなものであれば、
はい、
言うまでもないんですけれど、
もちろん
原因がただかゆいんだけどよく原因が分からないっていうような場合は、
はい、
そこをきちんとチェックして、
そうですよね、
やっぱり専門医が見て、
はい、
この発疹だったら一番疑わしい原因はここにあるだろうというのから、こう一つずつ取っていかないと、多数原因があって長引いてる湿疹というのが通常ですから、
うんうん、そう、しかもその痛みとかじゃないですから、なんとなくそのしょうがないかって思っちゃったりとか、あ、最近暴飲暴食続いてたからなんか出ちゃったかなだったりとか、その自己判断で適当に薬塗っちゃうなりなんなりっていう風に後回しに しちゃうことも多くなりますよね。
そうですね、
かゆみってね、
まあはい、まあ、それで治ってしまうようなものは、
まあ、もちろん
だいたい大した皮膚病ではないの で、
そうです、ね、
わざわざ病院行かなくてもいいと思うんですけど、やっぱりどっか内科や小児科で薬もらったけど治らない、
はいはい、
また変えてもらったけど治らないなんていう時は、うそれはやっぱり専門医受診しないと、必ず何か原因が潜んでま す、
そです、ね、はい、まあ、その目に見える何かが出た、それで痒いって思えば皆さん多分即皮膚科に行って行かれると思うんですけど、最初の方にも出たその中枢性のかゆみとなると、かゆいから皮膚科じゃないか内科かとか、こうまずそこから悩んだりもきっと皆さんされますよね、
はい、まあ、内科的な要因もあることあるし、あと、まあ、精神的な、要するに精神科的な、はいはい、かゆみっていうこともありますから、
難しいですね、
その辺はやっぱり見極めるのは難しいです ね、
うん、そうですね、
我々ですら悩むことは多いです、
分かりにくいそのかゆみの原因っていうのは、例えばどういうものがたりするんですか。
まあ、例えば治りにくいジンマシンとか、
はいはい、
あともうずっと、まあ、アトピーはちょっとこの場合除いといて、
そうですね、
はい、それだけで話長くなっちゃうんで、はいはい、そうじゃなくて、例えばずっと治らない皮膚の虫刺されみたいなブツブツとか、そういうのが慢性に続いたりする場合は必ず原因があるんですね、
はい、
でよくあるのが最近注目されているのが、いわゆる金属アレルギー の、
はい、
全身に出るようなタイプがあるんです。
よくネックレスが当たるところとか、はい、なんかピアスがとかありますよね。全身性っていうのはどういう、
まあ、そのピアスがかぶれた、時計がかぶれたっていうのは、もうご本人原因分かってますから、はい、
分かりますね、
それやめればいいわけですが、
はい、
そうじゃなくて、やはりそういう全身が痒くなる時っていうのは、大半は歯に入ってる金属が古くなって溶けて吸収されて、
はい、
全身に回って痒くなるっていうのが最近非常に多くなってます。ですから、その、はい、我々の啓蒙活動の効果あってかどうか分かりませんが、
はいはい、
去年の4月から、うん、歯科の保険で、はい、そういう金属アレルギーのある方に関しては保険がほとんど適用されるようになってますので、そういう診断を受けた方は、
はい、
ぜひご安心ください。
そうか、じゃあ歯だけじゃなくて、例えばですけど、プレート入る方とかいらっしゃいますよね、骨折でとか、はい、
そうですね、まあ、もちろんそういう例えば人工関節とかで、
はいはい、
金属アレルギーを起こした症例とか、
はい、
あと、心臓に入れるステントでアレルギーを起こしたっていうような症例も報告はされて、まあ、そういうのを研究されている整形外科の先生とかももちろんいらっしゃいますけれど、
はい、
まあ、やっぱり一般的には歯科金属が、うん、溶けてっていうのが圧倒的に多いですね。それで皮膚に発疹が出る。
それまで特に男性だとピアスしないとかネックレスとかそういうのしないから、自分が金属アレルギーであることに気づかない方も多いですよね。
そうですね、特に口の中に何の発疹も出ないのに、うん、
はい、
体が痒くなったりすると全くわからないわけですね、
はいはい、いや、まさか原因がそこだとは思わないですよね。
だいたい100人金属アレルギーの人を見て、口の中に発疹ある人って1人か2人ぐらいしかいないんですね、実際。
まず出ないんだ。
そうするとわかんないんですよ、大体みんな、
はいはい、
で歯医者さんまで、うん、口の中出てないから金属アレルギーじゃないだろうってはっきり言って患者さん返しちゃう人がいるん で、
まあ、
いるっていうよりもいたんで、
はい、
最近はご理解いただいてますけれど、そういうバックグラウンドも治りにくくしています、
はい、もし今聞いていてあれって思う方は、これまずそのアレルギー検査なりっていうことを、
ね、
押してみるのもありってことですね、
はい、金属アレルギーはパッチテストって検査で比較的容易に、はいはい、
ね、
診断つきますので、
うんうんうん、
原因不明の長く続いてるかゆみの場合は、
はい、
そういう検査を受けるのは、はい、重要だと思います。
うわ、皆さんが気づいてない、あるいは間違っているその対処の方法とかっていうのもきっとたくさんありますよね。
そうですね、まあ、ただ、うん、ただステロイドを塗ってるだけとか、
よくみんなステロイドっていう言葉に反応しがちではありますよね。
それでやっぱり原因が分からずにステロイドを塗るっていうことが非常に悪いわけで、虫刺されあたりに塗ってもすぐ治るからみんな捨てちゃえばいいわけですけれど、
はい、
それが手放せなくなるってことがやっぱり皮膚科医にとってもやっぱり困ることなので、
はい、正しく使う、正しく付き合うってことですね。
そうですね、
もちろんね。だからいくつか皆さんから来てたのは、そのパッ と痒みを感じた時に、そのなんだっけな、温めたらいいのか冷やしたらいいのかとかですね、その場でできる対処法みたいなのを知りたいっていうのも結構来てたんですけど、さっき血流の話があったので、
はい、まずは冷やしてください、はい、
どうやらそういうことですね、
はい、つまり冷たいタオルを当ててもいいし、うんうんうん、あまり凍傷にならないほどの例えば、はい、氷だったり保冷剤を、うん、ちょっと包んで当ててもいいし、
はい、
冷たいシャワーで流してもいいし、はい、それをすると痒みは一時的には必ず軽快します、はい、逆に熱いシャワーとかそれから引っ張ったりとか、まあそういう痛み刺激、
はいはい、
熱刺激、それは一時的に痒みは止めますが組織のダメージを大きくするんで必ず冷やしてください
逆効果なんですね。そうです、本当ね、そう刺激に走りがちですね、痒み止めたいときって。
そうです、
こうやってやってみたりとかしますね。
冷やすのが組織に損傷を与えずにかつ痒みも、はい、必ず落ち着くので、うんうんうん、ぜひ試してみてください。
お子さんとかね、かいちゃダメって言ってもついついやっちゃう子が多いと思うので、例えば、まあ、じゃあちょっと水浴びするかとかいう水遊びするか程度でも多少ねマシになるかもしれないので、
いいと思います。
うまく使うべきですね、
はい、
わ、これ先生、皮膚科っていうのはですね、一番最初にお忙しいっていうのを聞いた上でなんなんですが、ちょっと困ってんだって言って相談に行ってもいい場所ですかね。
構わないと思います
忙しいのでお待ちになる方もね多いかもしれませんが、はい、原因を勝手に自分で考えず、まずはちょっと話を聞いてもらいに行って専門的なねアドバイスをもらいながら戦っていくというのが正しい方法ですよね、先生ね。
そうですね。
うん、今日もたくさんの患者さん来られると思いますが、先生ぜひ助けてください、みんなを今日は短い時間でしたが、またぜひ何かあったら相談させてください。先生、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。